ここはあの世とこの世の間にあるゆらゆらとした境界。闇に見入られさまよう者のみがたどり着く大曲どきの世界へようこそ。神棚。今から思えば、あれは霊的なことが関わっていたのかもしれない。これは私の子供たちがまだ小さかった頃の話である。次男が生まれる前にあるアパートに引っ越した。その時長男は2歳で、活発に動き回るとても元気な子供だった。そのアパートに住んだ年の夏、家族で海へ遊びに行ったのだが、帰ってきてしばらくすると長男が激しい下痢と高熱を出した。すぐに病院へ連れて行ったが、医者は首をかしげるばかりで原因がわからないという。症状はどんどん悪化していき、医者からはもうダメかもしれない、覚悟するようにと言われたらしい。その時私は臨月のお腹を抱えていたので病院へは行けなかったのだが、後からそんな恐ろしいことを聞かされたのだ。しかし危ういところで病名が敗血病ということが分かり、なんとか治療が間に合い一命を取り留めた。そして間もなくそんなアクシデントを乗り越えて無事に次男が生まれた。すくすくと次男は育ち、走り回るようになると道路や近所の公園を舞台に毎日元気よく遊び回っていた。元気なのはいいのだが、次男は自転車や滑り台で遊んでいるとき、なぜか顔ばかり大怪我を3回もしてしまったのだ。もちろんそのときは何の疑いもなく、偶然が重なって顔ばかりに怪我をしたのだろうと思っていた。もとより昔長男が生死をさまよう病気をしたことと関連づけたりするはずもない。子供になぜか災いが多いなぁと時々思うことがあるぐらいだった。結局そのアパートには6年間住んで私たちは引っ越した。私たちの後にはすぐ小さな子供のいる夫婦が移り住んできた。すると子供が原因不明の高熱を急に出したり、いろいろと大変な目に遭ったというのだ。それに加えて夜みんなが寝静まっていると、天井裏で何かガタガタと音がするらしい。ネズミにしては音源が一箇所から動かないし、小動物が走り回るようなタタタタタタタタという小刻みな音とはどこかが違うのだ。何か乾いた生気を感じられない音と言ったらいいだろうか。それも毎晩のことだからさすがに気味が悪くなり、音の原因を探ろうと天井に上がって調べてみたらしい。埃と蜘蛛の巣だらけの真っ暗な天井裏、懐中電灯の丸い工房が音の元になっているものを探す。ちょうど寝ている時に決まって音がする場所に狙いを定め光を当てた。あった。信じられないものがそこにあった。それは古い神棚だった。もともとは白木だったはずの神棚は薄汚れ、埃にまみれて打ち捨てられたようにも見える。しかし、 天井裏に神棚を捨てる人なんているのだろうか。想像もしたくないが、これは誰かが何かを鎮めるために安置したものではないのか。思い起こせば、私たちが住んでいた時も、天井からの音はしょっちゅうしていた。不覚にも私は生来の鈍感のせいで、てっきりネズミが毎晩暴れているものと思っていたのだ。知らぬが仏とは、こういうことを言うのかもしれない。神棚が音の原因だろうということが判明した後、その夫婦は丁重にお祓いをし、供養をしてもらってからアパートを引っ越していったらしい。近所の人からそんなことがあった後で聞いた話がある。私たちの前にアパートの住人だった夫婦の赤ちゃんが亡くなっていたというのだ。そしてそのもう一つ前の夫婦もやはり子供が亡くなったという。近所ではこのアパートのこの部屋に入る夫婦の子供には必ず何か良くないことが起きる。何か因縁があるのかもしれないと噂が立っていたそうだ。途切れることなく起こった不幸の数々。天井裏にあった神棚とそれらの忌まわしい出来事が関連するかどうかはわからない。しかし、では何のためにそこに神棚があったのだろう。築四五十年は経っていようかというそのアパート。老朽の極みにはあるが、今でも立っているそうだ。
この番組は、怪談大曲どき物語に寄せられた投稿をご紹介しております。大曲どき物語無料メールマガジンは、月3回発行。怪談系では日本一の2万人を超す読者が毎回震えています。ぜひご登録ください。